おはようございます。中川智美です。
3月が近づいてまいりまして、暖かくなってきましたね。ひげしろ高道です。
嬉しいですね。
本当嬉しいですね。寒いの嫌いです、
うん、和歌山県内の市町村、毎月最終土曜日に一つずつご紹介しているラジオで和歌山、今月は新宮市です。
新宮市というと結構和歌山からは遠いイメージがありますけれども、うん、道路網の整備によりまして、またいい道路になってるんですよね、なので車で行く分には随分と時間的距離が短くなりました。早く着けます、
はい、こんなに近かったんだという印象が今回はねありましたけれども、
そこも一つのポイントにはなっています、
はい、今日はですね、いろいろ取材に行った中で、特に今回興味があったお塔祭りのことを詳しくお届けしていきたいと思います、はい、行ったことがある方もない方も必聴です。ラジオで和歌山、発見お宝新宮市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずはひげしろさんです、は
い、新宮市の田岡道俊市長にお会いをしてきました、はい、で新宮市に行くときに車で行くことが多いですよね、うん、で、まあ、私の場合は自分で運転していきますけども、中川さんもまあ車が多いですかね。
そうですね、私は助手席が多いですけども。
電車っていうこともありますか。
行ったことはあります、
うんうん、で観光客の皆さんにとりましては観光バスっていう手段もあるわけですよね。
そうですね、
早玉大社にですね、はい、観光バスで来て、で、まあ、参拝して、まあ、そのまま次の伊勢神宮とか、まあ、那智の滝とかへですね向かうと。で新宮市滞在がまあ30分ぐらいしかないというのが今までのこの観光のパターンなんで。
そうなんですか。
そうなんですよ、はい、でそういう観光をですね、なんとかこの新宮市の歴史文化、またこの自然に、触れていただきたいということで、去年からね町中観光元年と位置づけてですね、観光協会と一緒に取り組みを始めておりまして、でガイド付きの街中歩きというのをですね、5つコースを作っていただいて、まあ、専門家のこの語り部さんとともにこの新宮の世界遺産熊野早玉大社や神倉神社、まあ、新宮城の跡地とかですね、徐福公園で、また100年余り前のこの大逆事件と新宮の文化散歩とかね、ちょっとこう変わったコースもあったりしてですね、こういったこの街中歩き、街中観光というのを、今取り組んでおりましてですね、まあ、少しでも滞在時間を長くしていただこうということであります。今一番の人気コースがね、はい、熊野早玉大社に参拝して、で元の宮と言われております神倉神社へ歩いていってですね、で急な石段なんですけど、500段余りあるですね石段を登れば、その五刀引岩という岩があってね、ここがまたパワースポットというふうによく言われておりまして、すごいなんかこう雰囲気が、独特の雰囲気にするとこなんですね。でそこからのこの新宮市内が一望できる風景がね、またいいんですよ。遠くに熊野灘が、真っ青な熊野灘が見えて、その手前にこの新宮の街が広がっておりましてね、ぜひこれはいろんな方に見ていただきたい一つの素晴らしいスポットですね。それとあとね、海岸線 の、 この大浜海岸とも呼んでるんですけど、だいたい2キロぐらい直線で続いてる海岸線がね、5月6月なんかウミガメがこう産卵しに来たりしたりする、まあ、海岸なんですけど、綺麗な砂利の海岸が続いておりますね、はい、
この街中ウォークの方は観光協会などに問い合わせて、
うん、そうですね、はい、申し込み問い合わせはですね、観光協会、新宮市の観光協会で受けたまわっております。特に5名以上の場合はね、はい、割とこの時間の融通も聞かせてくれるみたいなんで、ぜひお願いします。
話の中にありました、バスで新宮市に お越しになった観光客の皆さんが、まあ、代表的な観光スポット世界遺産の熊野早玉大社に参拝をして、もう移動がですね新宮市外へ移動なんですね。だから三重県の方行くケース、伊勢の方行くケースもあれば那智の方行くパターンもあるんですけれども、新宮市内に30分ぐらいしか滞在してくれないと。だから早玉大社に参拝するだけっていう状態になると、それはちょっとっていう話で、この街中街歩きをね、もっと街中を散策してもらおうじゃないかという。
もったいないですもんね。
で、漠然とそういうふうに言ってもなかなかならないので、おすすめのコースをこう何コースか作って、うん、あらかじめ言ってもらえると語り部さんとかっていうガイドもつけられるみたいなね、そういうお話になってるわけなんですよ。で、私たちは今回まあいろいろ行きましたよね。
あちこち新宮市内回りました。
普段車で移動しておりますので、ついつい次の場所も車でとこう思いがちなんですけれども、やっぱりどっかに置いて歩くっていうのはいいですよね。
いいですね。で、近いスポットとかもあるので、回るコースっていうのは結構何パターンもできるんじゃないか、だから何度も訪れても楽しいんじゃないかと思いますよね。
続いては産業の話に行くんですけれども、新宮港っていうのが新宮にあります。あんまりクローズアップされていない気が僕はするんですけど、どうでしょうかね。
そうかもしれないです。
新宮港のですね中に新しい企業が今年いよいよ、まあ、建設が始まるということで、この紀伊半島周辺で育った養殖のブリを、まあ、加工して海外へ輸出するという事業なんですけどね、株式会社食塩という企業さんなんですけど、近畿大学さんとかですね、この私たち新宮市も一緒になって進めている事業でありましてですね、これが養殖のブリだけに限らず、これから例えば他の魚でありますとか、あとそのこの辺で取れた農産物でありますとか、また新宮の地酒で太平洋というですね大変美味しいお酒があるんですけど、そういったもんまでも一緒にこう輸出ができるということも今いろいろ考えておりましてですね、これからいろんなこの発展できるですね要素も含んでおりますので、この新宮港を拠点としてですね、一つのこの新宮の一本柱の産業になるようにですね、市としても一緒になって頑張っていきたいと。田舎にしてはしっかりとした港でありまして、去年ザ・ワールドという超高級豪華客船が入りましてですね、初めて外国の観光の船が入ったり、去年6隻日本丸でありますとか、パシフィックビーナスとかですね、豪華客船も入港いただいて、多くの方がこの新宮港からこの熊野三山へ観光行っていただいたり、今年は9月までにもう4隻の入港の予約をいただいておりましてですね、そういったこの観光の港というところでもこの新宮港を利用今していっているところなんですね。で、観光あり産業ありということで、新宮のこれからの一つのすごく大きなポイントが新宮港にあるんじゃないかなというふうに思っているところです。
近畿大学の水産物養殖っていうのは近代マグロがあまりにも有名なんですけれども、
有名ですけどね、
いろんなものを作ってるんですよね、ブリもその一つであって、ブリをそこから海外に輸出するっていう風な企業が新たに立ち上がるっていうことなんですよ。で、ブリをっていうところではなくて輸出するっていうところがメインで、ブリを皮切りにしましていろんなものを海外へ出していく、そういう交易する企業があって、そして港もあるっていうことが新宮市としてはあんまり知られてないですけれども、これから力を入れていかなきゃいけないですねっていう話だったんです。でもう一つは、先ほどから新宮へ訪れるのは何でっていう話をしてますけれども、大型観光客船ね、割と新宮もよく来る、よく停泊していて、で船を見せに来るような観光も今あるじゃないですか。
ありますね、
皆さんこんな船ですよみたいな、
豪華客船とか、
いつか乗ってみたいなみたいなありますけれども、そうじゃなくって、如実にコースに入っていて新宮でお客様を降ろすっていうパターンがある。で、お土産物を買っていただいたり市内観光してもらって、また船で次の場所へ行くっていうのがあるので、船で新宮へ訪れるというのも一つ観光としてはあるんだなと思いましたね。
遠くからもじゃあ来られるケースがあるっていうことですね。
そうですね、優雅な旅の一つのこう拠点にもなっていると。で、最後は国体の話を聞かないわけにはいきません。紀伊国和歌山国体開幕まであと 210日ということは7ヶ月になりました、うん、新宮市の国体の取り組みとそれに向けてということで各地で進む道路ありますよね、はい、そういった話を伺っています。
今年いよいよあの国体本番の年でありまして、私たちのこの新宮市ではですね女子のサッカーとあと高校生の軟式野球が行われます。で、まあ、去年あのプレー大会ということでですね去年も少し盛り上がったんですけど、まあ、いよいよ本番ということで準備万端ですね整えつつありますので本当にこう多くの全国からですね選手の皆さんでまたあの応援団がですね多く訪れてまたこの熊野三山のですねこのよみがえりの地もぜひ体験していただいて帰っていただければなというふうに思っております。会場はですね八田ガラスサッカー場というサッカー場もありますしあと野球は黒潮スタジアムというあの野球場ももともと何年か前に整備できておりますのでそこをまあメイン会場に、
は
い、
市長はスポーツとかされるんですか。
学生の時大学の時にサッカー部でサッカーやってましてもう卒業してから全くやってないんでもう全然最近走れずに
何かの縁でその新宮でサッカー
そうですねはい、はい、大変楽しみにしております。あの100年に一度と言われた大水害からですね、まあ、今3年半が経ちまして、まあ、ようやくおかげでですね復旧も終わりました。でこれからまああの復興ということでですね災害前よりより良い町になるようにいろんな取り組みやっていくわけでありますがあの災害で犠牲になったこの14名というのは帰ってくることがなくてですねその部分は大変あの、まあ、辛い部分なんでありますがただまああの残った我々がですねやっぱりあの前向きにこの災害を機にですねやっぱりもっといい町にしていくんだいろんな意味で頑張っていきたいなというふうに思っておりまして高速道路もですね今紀伊半島一周の高速道路も順調に事業化が進んでおります。この高速道路ができればあの災害にも強い町でありますし観光また産業そして私たちのこの普段の生活の道としてもですねもう一石三鳥四鳥の本当に素晴らしい道でもあります。そういう意味で元気の出るようなですね街づくり頑張っていきたいというふうに思います。
紀伊半島一周高速道路っていうのは、まあ、中川さんの世代だともうだいぶできてるじゃないのって思うかもしれないんですけども、うんうん、私どもだと白浜ぐらいまでは和歌山から伸びても、そっから南ってどうなのとかね、うん、三重県側はどうなのとか思ってたんですけどももうあとちょっとになってきましたからね、うん、できそうな雰囲気ですよ、
はい。
まあ、防災面からも重要とされていますのでもう本当に近い将来ぐるっと早く巡れるんじゃないかなっていう気がしておりまして期待がかかっています。
田岡道俊市長でした。
新宮節でございます、
はい、お塔祭りですね、
はい、
毎年2月6日の夜にですね新宮市の上倉神社を、急な石段をこう駆け下りるというね男の祭りなんですけれども
真っ暗の中を松明を手にしてるんですよね。
急な石段をこうどんな風にして降りてくるのかというのが私実は見たことがなくてですね。
そうなんですよ。私もですね、お塔祭り一回も見たことないっていう風な話をしましたらってみんなに言われましたけどね。
まあ年に一度なので
そうなんですよ、ね、なかなかその日に合わないんですよね、
は
い、
うん。
で祭り自体はその夜のところがハイライトになってますけれども、朝から準備が進められています、うん、いろんな神社を参拝したりとかするんですけれども上り子って言いますよね上がり子とも言いますけれども、はい、山に登る人たちはその日だけじゃなくて、うん、もっと前からこういろんな準備心の準備も含めてね、うん、してるんですよね。
なんかの当日は白いものを食べるとかねそういう話もありますけど、
ね、白いものを着ると
そうですね。で今回は和歌山放送からですね上り子として寺門修介アナウンサー毎年のように登っているそうですね。
そうですね。
と新宮支局の引本孝之さん
こちらも子供の頃から登っているという
ずっと登ってます。で麓の取材で新宮支局の柿城京子さん柿金、
はい、
そして田辺支局のスタッフも来まして、みんなでですね、行こうということになりまして私たちは当日のね夕方に和歌山市を出発しました。
ここが要するに一つのポイントになっていまして、
はい、
お塔祭りって6日の夜ってされてますけれども何時ってあんまりこう言わないと思うんですけども、うん、大体8時なんですよね。 8時に山の上の門が開いて祭りのハイライトが始まるっていうことなんですけども、ええ、果たして間に合うかというのが一つ大きなポイントとしてあったんですけれども、
そうなんですよ。
ここでその道路の良さが出ましたね、
はい、
普通に走っていって3時間余りで着いたんですよね、うん、
7時半ぐらいでしたかね。
そうなんですよ、びっくりです。間に合ってよかったんですけれども、で私たちはびっくりしました。
びっくりしました、はい、で私たちは神社のふもとに行きましたら、待ち受けている、まあ、女性が多かったですかね、
はい、
大勢の人だかりにびっくりしました。
うわすごいですよ。うわ、あれ石段じゃないですか、ちらっと見えてる。
そうかもしれない、ここ開けてるところが通っていくかも。
あ、そうか。どうします、どこから見ます。
まあ大勢さんが待っておりまして、どこで見るかとかどんな状況なのかっていうことを取材するっていうのも一つ目的にあったんですよね、
はい、
どこからまず見えるのか、
うん、
でどんなところで皆さん見てらっしゃるのか、登ってらっしゃる方の家族っていうのがありますので、下で見るというよりは待つっていうね方々が大勢さんまずいらっしゃいます、
はい、
で観光客の方々も当然いて、あそこかなとかこう見上げてるんですよね、新宮市内のあちこちで。
でどこから下り流がね、いわゆるよく見えるのかというのを探していらっしゃる方もいらっしゃいましたね。
そうです、そうです、うん、参道というかね、この石段を駆け下りてくるんですけども、いかんせん夜ですので、参道がどこをどう通って今私たちが待っているところに来るのかがわからないんで、あの辺りだろうかこの辺りだろうかみたいな感じで、遠くから見る人もいれば間近で待つ人もいるという状態です、う
ん、でその山の上に寺門さん、引本さんがいるんですけれども、ひげしろさんとこの人だかりの前で私別れまして、ブラブラしていましたら、柿代さん、そして田辺支局のスタッフがいました。
初めてのお塔祭り、
初めてです。
僕も初めて、
初めて上がったのかったのに。
そうですよね、
白装束 30% オフで売ってた夕方行ったら
普通に白装束売ってるのが面白いなと思って
、はい、毎年大会で白装束は
ドロドロっていうか真っ暗だったな、マスク持ってこなかった、鼻の真っ暗だった
そう。
ごめん、言わんかったね、なんか髪の毛とかも、
そんなふんな早言うてよ、
この色はまし。
で合流した柿金と、まあ、あの田辺支局の熊さんね、
はい、
も一緒になったんですけども、面白い話がありまして、ま、
そう、一つのポイントは白装束なんですよね。どこでそういう、ね、一式揃えるのか、松明も含めてと思うんですけども、地元のスーパーで普通に売っているこれがねすごい意外、
知りませんでした、
はい、
もっとあの白装束店があって、もう代々
ね、祭りのそういう意識を扱っていてとかいうの、
ま
あ、あるんだろうと思うんですよ、うん、思うんですけども、スーパーで普通に売っていて
身近に買えるという、
はい、かつもう当日ですから 30% オフになってたと
あと、うん、その見る側の注意としては、はい、マスクをしてきた方がいいと、
うん、
これは松明のすすがもうすごい勢いで舞うので、戻ってきた時に結構吸い込んでしまうことがある。
そうですね、鼻の中真っ黒よっていうふうに柿金が私たち何の事前の通告もなく、うん、その場所で言うっていう、あ、言わんかったね、先に言うようにみたいなね
面白かったですけどもね、
はい、まあ、そんなこんなで祭りはそろそろ始まっていくんですけども、
はい、
2057名です、どうぞ。
いよいよですか。
いよいよです。
始めたら早いけど、
早い、3分ぐらい早い
人で、バーッと降りてくるんですか。そうそうそう、すごい、
昼見たらびっくりする、こんなとこようこんなして降りてくるな、
ね、なんか次の日来たらもう無理って言いますもんね、
うん、その時のこうテンションで降りてこられるんですか。
そうそうそう、もう止まらん勢いでバッと閉まったら5分か、まあ、10分もたさんね、
5分4もたやろ、
うん、
閉まったらっていうのは
門閉めて
ます。門が閉まって、
うん、全部入れてしまう、
入れ込んでしまう、
うん、それから5分かちょっとぐらいしてからシャッと開ける、
は
ぁ、で中にいる人がはよ開けよ開けよってものすごい勢いで、
もう固まってこうなって、でバンッと開いて
ドーンと、後ろの
人が門へ押してくる中に門の外した後ろからバンバン押されるやろ、
もうまだ閉まりませんか、どうぞ、
もしおしくらまんじゅうどこでないさかに、はよ出たいさかに、みんな
はい了解しました、なかなか用紙面と
用紙面
閉まりました、閉まった、はい、 あと5分ぐらい。
7時58分、山門が閉まりました。
山門が閉まりましたという活気の声が聞こえましたけども、
ね、え、あの地元の消防の方たちが上と連絡を取り合っていつ門が閉まっていつ開くかというのをね言ってるんです。でそこにたまたまいましたので、え、もうすぐですかというふうに聞きますといろいろと親切に教えてくださいました。よくわかりましたよ。ですから、はい、その頃山の上はどうなってたんでしょうか。
雄たけびが上がりました。まもなく開門です。開いた、開門しました。時刻は午後8時、修験者の洞貝の音が高らかに、2015年の新宮市の音羽祭り今開門です。
大迫力ですよ ね下はそろそろかなみたいな感じなんですけど上は行くぞみたいな感じですよね
この差がすごいんですけども ね
寺門アナウンサーの実況が入ってましたけども、
はい、でもうこの盛り上がった皆さんがあっという間に駆け下りてくるんですけれども、その皆さんを待っている麓の様子再びお聞きください。
報道のカメラ、
はい、了解。
開いた。
8時やろちょうど。
はい、短歌君だから中谷分担者、門が開きました。どうぞ。
開いたよ。
山門が開きました。さあ漆黒の闇で炎が光り、そして間もなく報道用のカメラのフラッシュも輝くと思われます。
すごい輝くんですか。
そう、もう一斉にフラッシュがパパパパって。
へー、うん、今光ってるのはあれは違う。さっきふわふわふわっとこう、うん、今ほらパッパって光ってる、あれは
そうかな、
そうなのかな、
うん、
あ、来た。
わかりますか。
あそこ、あそこ光ってます。でもなんかジャンプしてるみたいに、
ね、
トントントンってあっという間すごい。
大松の炎が見えてまいりました。
わあ、
あっという間。
じゃあ柿についていきます。わあ、すごい。え、あんなジャンプして降りる感じですか。
本当に、
すごい。
一斉に来ますからね。
すごい一斉ですね。
はい、
もうじゃあもうゴールですよ。あ、もう来た、もう来た。早い早い。
ドロー中央を開けてあげてください。ドロー中央を開けてください。
はい、一番に降りてきた人が皆さんの拍手に包まれて、あんな大きな台、すごい、ね、
ここからびっくりの連続でして、
そうですね、
綺麗なこの松明の光がジャンプするように山肌をですね、ぴょんぴょんぴょんぴょんとこう移動したかと思ったら、もうトップの人が降りてきているという。
この収録のここの部分だけはね、リアルに編集してないんで、開きましたっていうところから、あ、もう来たっていうところまでのこの1分半ぐらいですかね、このくらいの速さで来ます。
本当に早いんですよ、はい、5分ぐらいかなと思ってたら1分半なんですよね、うん、
そしてさらにこのトップの人に柿代さんがインタビューに行くんですけれども、
はい、
あ、すみません、田中亮さんですか、はい、今年山門の様子はどうでしたか。
いつもよりね、乾燥してて、日のつきも良かったと思います、
はい、
今日の朝仕事終わって、こっち帰ってきました。
今どちらにいらっしゃるんですか。
白浜ですね。
今年で何回ぐらいでしょうかね。
11回目ですね。
一番で、
はい、
すごいですね、
は
い、
まあ、でもまあぼちぼち走らせてもらいました。
田中亮さんというね、
11回も一番なんですね、
はい、すごいですよね。
すごい
ですよね。
でお仕事が終わって白浜から駆けつけたというね、話でしたけども、
あ、寺門さんお疲れ様でした。
あ、熊さんまで、
お疲れ様でした。
はい、ただいま帰りました。
山門の様子はどうですか。
山門の私すぐ右手側、ちょうど手水鉢のあるあのところのすぐ斜め後ろに引本さんとぴったりくっついたんですけども、今年はあの上がり子の数がものすごく多くて、山門が全然閉まんなかったんですよ。で解釈の人がやっとこざっと押し込めて、でそれから5分ぐらいしてやっと開いたんですけども、で無事に降りてまいりました。
走ったんですか、はい、歩いたんですか。
いや歩けます。走るのはやっぱり猛者の人たちですよね。 で今年もちゃんと松明、あまだ燃えてる心願成就とか、感謝の気持ちなどをですね松明に込めて、それがしっかり火をいただいて帰ってくることができたので、2015年もいい年になりそうだな。あと私今年40歳で前役なのでいい役払いにもなったんじゃないかなと思っています。本当にありがとうございました。
元気で帰ってきました。
そうですね、いい男ですね、変な言い方ですけど、
あの白装束がよく似合っていて、駆け下りて、まあちょっとこう男前な感じが ね、
そうです
ね、しますよね。
普段とはまた違ったね、寺門修介を見たかなっていう気がしましたね、
はい、でそんな神倉神社の石段ってどうなってるのかなと。
で実はあの私はですね、この市長に先ほどねあのお届けしましたインタビューしたのがお祭りより前だったんですよ。なのでお天気も良かったので神倉神社、神倉さんのところに登りました、
はい、
確かに険しくはありますけれども登れないところではないわけですよ、降りられない険しすぎて足元の先が見えないんですよ。で中川さんにもせっかくなのでちょっと見に行きますかと次の日、
はい、お灯祭りの翌日に見に行ったんですよ。いやもう50段も登ってませんね、怖いこれをだから松明を持って夜にジャンプするかのように
降りるんですよ。
1分半で降りてくるっていうのがもうすごいんですよね。えびっくりしましたね。
かなりこれ興味深いお祭りですね。だから自分が登るとか登らないとかというよりもまた来年も行ってみたいなって気にさせる祭りではありましたね。
毎年見に行きたいですね。
そうですね。
お送りしてきましたラジオで和歌山、今回の番組のプレゼントは新宮市のお土産の定番の一つですね、購買堂の鈴焼き、私も大好きです。3人の方にプレゼントをいたします。応募はメール、ファックス、おはがきでどうぞ。メールは sata@wbs.co.jp sata@wbs.co.jp。ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山新宮市のプレゼント係までお願いします。応募の締め切りは3月10日必着です。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。なお前回1月のプレゼント稲美町の紀州雨水、たくさんのご応募ありがとうございました。
熊野川町と合併して新しい今の新宮市ってなってるんですよね、これが2005年の10月1日ですので今年も10年になるんですよ。でちょうど国体が開催中になるんですけれども今年10月1日がちょうど10周年の日ということで10周年記念式典はもちろんなんですけれどもイベントも開催したいっていうふうに田岡市長は言ってましたのでこちらの方もどうぞ皆さん楽しみにしてください。
番組のホームページでは放送でご紹介したところももちろんご紹介できなかったところもいろいろとご紹介をしております。また番組もお聞きいただけますのでラジオで和歌山で検索してください。ラジオで和歌山、発見お宝新宮市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は3月28日土曜日の放送、湯浅町をご紹介します。中川智美と
池城高道でした。